120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩崎灯台点灯120周年記念事業実行委員会事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。さあ今回は塩崎灯台の魅力についてです。さあどんなお話していただけるんですか、渡辺さん。
はい、まずはですね、塩崎灯台の120歳の誕生日12月15日なんですけども、いよいよその日まで2ヶ月余りになってきました。
はい、
これまで灯台の誕生のいきさつ、建設に関わった人々、灯台に使われた材料、さまざまな困難を乗り越えてきた歴史、灯台を守ってきた職員と家族などの話をしてきました。
そうですね、
すでに話した内容ともですね、若干被るとかもしれないんですけれども、改めまして灯台の魅力ということについて、また灯台を訪ねることですとか、灯台に登って景色を眺めるですとか、灯台にまつわるさまざまな秘話ですね、秘話を知るとか、日の出とか日没時に写真を撮るなどのいくつかの切り口でですね、お話をしていければと思います。
いろんな切り口がありますね。
でまずは塩屋崎灯台の魅力に限定することなくですね、灯台の魅力って何ですかということをテーマにお話をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、で私自身のことにちょっとなるんですけども、今の仕事につきましてすでに30年以上が経ってるんですけれども、ずっと灯台に関わってきました。しかしですね、灯台に暮らしてきたというわけではもちろんないんですけれども、その仕事の中身を通じまして全国の灯台を訪ねる機会が、多々あったわけなんですね。で、灯台に関わってきたということのためにですね、各々の灯台が沖合を行き交う船にどのように役割を果たしているのかとかですね、よりよく役割を果たすためにどのような改良とか改善をすることが望ましいのかとかですね、または登れる灯台、塩屋崎灯台もそうですけども、そこに安全に登っていただくためにはどうすればよいのかということをやってきたもんですから、
はい、
ちょっとその灯台の魅力を素直に語れなくなってるって言ったらおかしいんですけれども、ちょっとなんか話をすると技術的な面に偏ってしまうのかなと、ちょっと自分ではそんな風に考えています。
いやでも好きな方はそういう技術的な話ってすごく面白いかもしれませんよね。
そうですね、はい、とは言ってもちょっと魅力の話をしたいということでですね、
はい、
最近ですね、急激に増えてきたということなんだと思うんですけれども、その存在がはっきりしてきた灯台マニアの方たちで、その中でも女性のマニアの方たちはですね、自らを灯台女子と称してるんですね。
へー、はい、
でその中でも特に率先して灯台の魅力を発信しています東京都在住の不動真由さんという方が自身の本で語っている灯台の魅力について紹介したいと思います。
はい、お願いします。
12月14日の塩屋崎灯台の魅力を探る講演会でも講師として来場されますね。著作としては2冊、灯台に恋したらどうだいと灯台はそそるというのを出してられる。
ずいぶんこう面白いというか興味深いタイトルですね。
その本を開くと出てくるんですけれども、彼女はですね、今から十数年前ある悩みを抱えて夜の東京の海を眺めていた時にですね、沖合で一定のタイミングで光を発する光景を目にしまして、その優しい光のリズムに気持ちが癒され、以来国内外の灯台の魅力に取りつかれたと話しています。
そうなんですね、はい、
人と灯台の出会いは本当に様々なんではないかと私は思うんですけれども、夜の暗い海に放たれる光がきっかけで 灯台に魅了されることは意外と多いのかもしれませんね。
そうですね、
はい、さて不動さんはですね、自身の著書灯台に恋したらどうだいという本の中で灯台への興味を深めてですね、灯台を訪ねて灯台を眺めることの魅力を伝えてくれています。
はい、
その一つなんですけれども、彼女がその中で語っている言葉なんですが、まるで一枚の古い絵のような景色が広がるとのタイトルの中でですね、絵と見違うほど美しい景色の主役となっている灯台やメルヘンの世界から飛び出してきた、灯台など灯台のデザインは千差万別ですと言っております。海辺を旅した際の写真にはですね、素敵な灯台が収まっているかもしれないとも記しています。
これまで話してきた通り、灯台には長い歴史とストーリーがありますからね。
そうですね、
大体多くの方はですね、灯台は白くて背の高い塔と思いがちなのではないかと思うんですけれども、国内にはですね、白い灯台が最も多いんですけれども、
はい、
赤や黒の縞模様のものとかですね、背がとても高いものとかですね、またはなんだか背の低いものとかですね、また中にはご当地のデザインが施されているといったようなものもあるんですよ。
ご当地デザイン、
はい、
僕は最初白亜の灯台といわれる潮崎灯台しか知らなかったので、石造りの灯台や鉄でできた灯台、あとは形やレンズがこんなに違うのを知りませんでした。
私も白い灯台っていうイメージですね。
つまりですね、個々の灯台の形、色、高さ、デザインなどにどんなものがあるかといったことに目を凝らしていただきまして、その姿と景観を楽しんだり写真に収めて思い出にすることもですね、灯台の魅力の一つと言えると思います。
なるほど、灯台その単体だけを楽しむのではなくて、周辺の風景なんかも合わせて楽しむというのも魅力というか楽しみ方の一つということなんですね。
そうですね、はい、今日紹介しました不動さんは他にもですね、灯台の魅力を感じるヒントをですね、ご自身の著書の中で、たくさん発信してくれていますので、興味のある方はぜひお読みいただきたいと思います。
はい、
はい、今回は灯台の姿とか形の話が中心になってしまったんですけれども、ここで改めまして立原さん、坂本さん、普段魅力ってどんなところに感じますか？
灯台の魅力、私もね、やっぱり灯台というとイコール潮屋崎灯台と浮かんでしまうので、そうすると潮屋崎灯台の魅力になるんですが、青い空とそして海とそこに真っ白な潮屋崎灯台というそのコントラストが魅力ですかね。
素晴らしい
ですね。美しさといったラインですかね。
はい、坂本さんどうですか？
はい、僕は、ね、四季の変化や昆虫、あとは野鳥などの観察ができることが楽しいですね。機会があればそういったものの紹介がしたいです。
もう見方がマニアックですよね、坂本さん。
この間ね、海鵜がいましたね。
あ、そうですか。見つけられるんですか？
後でこう写真を見て、なんだろう、鵜かなみたいな感じなんですけど。
なるほど。私は先日取材で伺った時に、遠くに福島未来でしたっけ、洋上風力発電を見ることができたので、なんかこう塩屋崎灯台と合わせて見られたということもなんか良かったなって、それも魅力として言っていいんでしょうかね。
そうですね、そこから何が見えるかっていうのはもう非常に大きな部分じゃないかと思います。
はい、そんなことを感じました。
はい、それでは次回はですね、灯台の光源であるレンズの特徴のことなどについてお話ししまして、その魅力についてもお伝えしたいと思います。
レンズの特徴、その魅力ということですね。楽しみにしています。ありがとうございました。この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、潮屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は今回に引き続き潮屋崎灯台の魅力についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。